一生ぶれない生き方っていうのが、テーマになってるわけね。で、一生ぶれない生き方をテーマって言っておいて、もともと、理論編で、聞いてもらったように、見てもらったように、もともと固定するところがないってことは、どういう意味なんですかでしょ。で、実際は、最初に言った、手ぶれ補正みたいなものの見方ね。それは自分で常に手ぶれ補正的なものの見方で、自分自身のありかを見てないといけないよね。でしょ。で、それが、まさに、自在でしょ。だよね。感自在だよね。感自在をまずしないといけないっていうことね。だから、これのトレーニングはもちろん感自在になってるわけだけど、ただし、この、自在ということを、よくよく考えないといけないね。自在を見るという場合は、自分のありかを見るっていうことね。それがまず大前提ね。もちろん、自由自在に見るという問題じゃない。自在という言葉には自由自在という意味が入ってるのね。だから自由に見ないといけないわけ。何を見るかというと、自分のあるところを見るのね。で、それができる人を感自在菩薩っていうのね。大乗仏教だと、将来は仏になる人ね。仏の修行をしてる人だよね。それが上手よりも上手にできるお坊さんだよね。お坊さんで菩薩さんだよね。それは般若心経の方に書いてあると思うけど。で、まさに、これができないといけませんよってことね。これなぜかというと、相対的にいくら、絶対的にいくら動いてたっていいんだけど、相対的にその縁起関係がちゃんと維持されてないといけないでしょ。縁起という言葉がめんどくさい言葉だったらば、相対的関係でもよ。そうでしょ。だから、例えば太陽系は実はものすごい速度で銀河系の中回ってるわけだ。でも太陽系の中の星同士の間は、星って言い方言っていいのかどうかわかんないけど、星って言うと恒星に使う言葉だったら惑星って言った方がいいかもしれないけど、惑星同士の、地球とかそういうよ。それは常に一つの定型的な形で回ってるわけでしょ。でしょ。ただその相対的な関係は維持されてるわけでしょ。で、その相対的な関係を維持されているかどうかというのは、どうやって見るかっていうことね。でそれを地球側から他の星を見てたら、例えば水星でも金星でも木星、今なんだっけマースローバーとか入ってるんだよね。だから火星とかかな。今地球人が興味持ってるのは、火星ぐらいまで来てくれたなっていう感じだと思うけど、月から少しは遠くにいたかもしれないけど、でも例えば火星というものとの相対的関係を見たとき、地球から火星を見ちゃうとやばいのよ。それ昔の天動説っていうやつね。でしょ。もちろん天動説のじゃなく地動説を言った人は地球の上で見たんだから、それは大したもんでしょ。それは視点を地球の外に持ってったからでしょ。そうだよね。地球を太陽のところに視点を持ってきゃきっとそう見えるし、ただし太陽のところに持っていくのではなく、太陽系の外側から見ても同じだよね。そうでしょ。それは両方方法論があるわけだけども、少なくとも地球の外に持っていかないといけないわけね。そうでしょ。そうしないと自在を見ることができないのね。そうでしょ。多くの人は自在を見る、自分とは何っていうのを見るときに自分の場所から見るのね。もちろんこれは物理情報じゃなく情報だから、そして情報空間の情報だから、単に階段で上に上がってさっき座ってたを見なっていいっていう話ではなく、自分とは何ということを見るってことでしょ。お父さんがいてお母さんがいて自分の好きなものがあって、でお父さんを自分は娘もしくは息子っていう目からお父さんを見てもダメってことよ。お父さんのお父さんの立場になってみるのも愛だし、太陽みたいな目で言うとね、もしくは全く外側から家族の外の人からお父さんを見ないといけないし、自分を家族の外の人から見ようとしてもそれが難しいのね。それはいつも言ったように自我というのは関係の結び目で点に過ぎないわけだから、点をいくら見られたって困るわけでしょ。ただしその関係を見ることができるわけだから、お父さんを見るというのはお父さんという人を見てるんではなく、自分とお父さんの関係を見てるっていう意味ね。そこを理解しないといけないよね。だから自分と自分のお父さんの関係をおじいちゃんの側から見る、ひいおじいちゃんの側から見る、もしくは家族の外側から見るってことね。お父さんを見るっていうと、お父さんという人をどこの学校を卒業してどこの仕事をしてるみたいに、そこだけを見てもそれでも足りないよね。もちろんその中に自分との関係がもちろん入ってるわけだから、自然的に入ってくるのかもしれないけど、基本は自分を見ることが一番やりたいことだって、自分と関係ないところいくら見ても時間の無駄でしょ。だから自分と自分に関わるもの、その時関わるものっていつも言ってるように自分にとって重要なもののことだよね。自我とは宇宙を自分にとって重要なものの順番に並べ替える評価関数ですよっていつも教えてるけど、これその評価関数が完全に同じになっちゃった場合を悟りっていうのね。これコンビニで売ってるミートソースとお母さんが同じように大切な人ね。そうでしょ。俺も主食ね、セブンイレブンミートソース、最近ちょっと主食がちょっとずれつつあるんだけど、最寄りのセブンイレブンのミートソースとお母さん同じように大切ですっていう人は悟った人ね。普通は重要性の順番が違うわけだ。その重要性の順番を決める評価関数が自我ね、悟っちゃった人同じになっちゃうのね。それっていいことなんですか。いやいいことなのよ。だって何の苦しみもないわけだから。でも社会的にはちょっと役に立たないんだよね。コンビニの入り口に悟った人が座ってたら単に邪魔なだけで、粗大ゴミと同じじゃん。そうでしょ。役に立たなきゃいけませんよ。それを我々は大乗っていうのね。悟ることは当然、さらに役に立ってなんぼよってことね。お釈迦さんは2600年前の今頃悟ったんだけど、悟ったままで終わってたらお釈迦さんじゃないよね。立ち上がって教えを説いたらお釈迦さんなのね。だからよくお釈迦さんの死後500年後に大乗仏教が生まれたとのことない。釈迦は最初から大乗仏教ですよ。悟るまでは大乗じゃなかったかもしれないけど、悟った瞬間に立ち上がった時だよね。悟った間しばらく座ってたから、立ち上がって教えを説き始めた時から釈迦は大乗なのね。悟りも同じで、悟ることはそれはそのきっと価値はあるんで、本人にとっては圧倒的に幸せな状態だから。でも社会的には悟られちゃったらただの粗大ゴミと同じでしょ。糞尿垂れ直し状態でコンビニの前に100年も座っちゃったらいい迷惑でしょ。それよりは立ち上がって役に立ってくるよってことが大乗だよね。だから別に悟りが役に立たないわけじゃなく、悟りはその次のステップの大前提だっていうことね。そうでしょ。で、その中で、やらなきゃいけない方法論は、お釈迦さんの時から伝わってるわけね。釈迦がやったことってね、純真義の瞑想ね。簡単に言うとね。ただし、それを分かりやすく皆さんがやればいいだけで。それは、自分にとって重要なものを、まず書き出してほしいのね。別に頭の中で考えられる人は紙買わなくていいよ。自分なりに列挙してほしいってことね。自分にとって一番重要だと思われてることから順番に。別にそれは金でもいいし、何でもいいよ、それは。彼女でもいいし、彼氏でもいいし。ただし、一個じゃダメってことね。とりあえず、自分で思いつくままに、大体順番は、ほっといても重要性のある方の順番が大体出てくるから。突然ガテマラの誰々さんとかいうのが出てきたらば、それはたまたま関係があるわけで、何でも出てこないでしょ。だからあんまりその重要性の順番ってことを意識しないで、自分にとって重要なもの、ものっていうのは物理的な意味のものじゃなく、出来事まで言えてるものね。もしくは人でもいいけども、お父さんでもいいし、そういったことを職業でもいいよ。自分にとって重要な事柄概念 を今からノートに順番に書いていってほしいわけね。で、例えば仕事とかさ、お父さんとかお母さん、彼氏、彼女、子供が一人、子供が最初に来るかもしれないし、そうしてまず書いていってほしいわけ。で、その後それをできるだけたくさん、意外と3つぐらいしかない人ももうちょっと考えて、10や20があるぜ。それはだって空気とか水とか忘れてない。この間、週刊女性 の連載してる時 の読者の質問で、どうしてもお金が大切で、お金が重要で、お金が何よりも大切に思うんですけど、どう思いますかって言うから、別にいいけど、だってお金が困るもんね。だけど、水と空気と重力と金と、どれが一番大切か選んだって聞いたのね。普通、水、重力、空気、勝つぜ、金に。そうでしょ。 地震の時はすごく感じたでしょ。でしょ。重力まで思いついた人いないかもしれないけど、それはちょっと忘れがちだからいいよ。他に太陽光とかあるんだぜ。そうでしょ。水、重力、空気、太陽光、ここはいっぱいあるぜ。そうでしょ。それの中にお金もあるでしょ。でどれが一番大切ですかっていうと、水と空気悩まない。そうでしょ。でも空気の方が大抵はないと早く苦しいぜ。水はなくても石から我慢できるけど、空気なかったら誰も石から我慢できないぜ。それないと困るレベルから言うと、おそらく空気最初に来ると思うけど。そうでしょ。でそういう順番の中での優先度って金はだいぶ低くない。でしょ。だからそれはなきゃ困るものの中の一つだけど、でもそんなに厳しいもんじゃないでしょ。それをどうしてもこの世で一番大切なものは金なんで困りましたって、それは君は言ってるくせに絶対水と空気が大切だって言い忘れてるだけだってってことでしょ。だから今も大切なものを列挙してくださいって時、水、空気、太陽光、重力入れ忘れた人はトップに金があるんですね。でその時私の子供よりも空気の方が大切です、いや私は子供の方が空気が大切です、それは別に悩んでもいいけど、そしてすぐに10や20を思い浮かぶでしょ。そして時間のある人はやっぱりこれができれば毎日やった方がいいのね。でその時時間のない人はこの後すぐ先に進んでいいけど、時間のある人はさらにそれぞれをもう一回それを定義する関係から定義してほしいのね。例えば自分がここにいてで、例えば何でもいいよ、水が大切、誰々さん、父が大切だ、父が大切だときに、これは水です、水という存在の関係って H2O って言われてますよ、前ですね、本当に H2 と H と O で成り立ってますよ、 H があります O がありますみたいな、 H2 ついますみたいな、それもいいし、そうじゃなくダムにありますとかさ、そうでしょ、これが流れることはどうかしらんけど、今撮影してる頃は1号機2号機3号機水が足りませんとかいいし、思い浮かぶままに水という概念に関わる概念って1号機1って言ったらそれってジェネラルエレクトリックとか何でもないわけ、こういうふうにネットワークとしてどんどん定義していくよね。お父さんのお父さんのお父さんは誰、父の父、父の父でもいいし、お父さんの出た学校でもいい、職業でもいいし、そうすると自分が大切と思ったものね、今10個20個を自分の周りにこうやってネットワークのように123って書いてほしいわけ。123って皆さんマインドマップとかやってるから得意じゃないかな、書くの上手にカラフルに書いててもいいよ、でしょ、書いてってほしいわけ。そしてそれを例えばその一つに対してまたネットワークで定義というような言い方をするとなんか厳密な定義を使っちゃうので良くないから、それに関わるものでいいわけ、思いつきでもいいよ、水からいきなりダムでもいいし、なんか水からいきなり火が出てきてもいいんだよ、連想みたいな発想でもいいから書いてってほしいわけね。わかる。もちろんこれを時間がある人は徹底的にやって、徹底的っていうのは時間の許す限りだって、これ最後は宇宙でも言われたことだから、インクなくなっちゃうし、先に紙なくなっちゃうし、だからまあこのくらいでもいいかっていう程度に徹底的にやってほしいよね。そこでもちろん分かるのは、ここが自我だとすると、自我は宇宙に対して広がっていく重要性ネットワークでね、もちろん連想という意味での関係性でね、重要性関係性ネットワークの中心ですよっていうことが分かるんだよね。当たり前だけど、それって点に過ぎないんだでしょ。これは暇な時やって、そして暇なない人ね、暇な人はこれをやった後ね、やった後に今こういう並び替えをしたよね。これはだからネットワークとして書いたでしょ。ネットワークとして書いた、できればなんでこっちを暇な人にやってほしいかというと、このネットワークはこれだけしか書いてないけど、この間にそれぞれが宇宙まで広がっていく巨大なネットワークがあるというふうに考えてほしいからね、あるって考えてほしいからね。これそしてできた人はもちろんこれ 1,2,3,4 ってやっててもいいけど、ネットワークっぽく見えないからね。1、俺逆に書いちゃったね、今ね、ごめんね、ワーク上は右回りね、わかりやすいんだけど、 1,2,3,4 って自分が大切だと思った順番にこう時計回り入ってほしいわけ。20個の人は少し大きめに書かないと20個入らないよ。で時間ない人はこれだ、ある人はこの例えばこれが1が水だったら水に対してダムとかなんとかこういうのどんどん書いてたっていうことね、関係で、このネットワークを作り上げてほしいわけ。これ最低でもこれは書いてほしいわけね。そしてどうするかっていうと、このネットワークのどれか1個を選んで、それは時間がある人は全部ね、時間のない人は日ごとに書いていいから、例えば今日はこれ水と空気と重力と金だったんですよ、順番とりあえず水、空気、重力、この重力の次に金が来るって、これは横の金なしないと思うけどあったとする。そうしたらばこれの順位を入れ替えてほしいわけ。上げてもいい、俺は水より金が大切なんだ、でもいい、下げてもいい、ここで何でもいいよ、ペットね、自分のペットの何とかちゃんいる、金の方が下、動かしてほしいわけ。やることはこれだけ、これだけ。ただしその中で重要なのは、ここが自分が中心にいるという感覚ね。呼吸法とか俺わざわざこの DVD で説明する時間かかしないと思うけど、過去の DVD とかいろんなとこやってるでしょ。逆に息を吐きながらリラックスする呼吸ね、リラックスをして楽し呼吸でリラックスした状態を作って、鼻の頭ぐらいが自分自我の中心で、いやそれはちょっと鼻の頭かっこいいです、私はアジナチャクラがいいって人はおでこでいいから、顔のどっかぐらいね、自我の中心にして、そして自分がこういう風に座ってる感じね、これなんか超かっこいい座り方だけど、こう座ってる感じね、別に座禅しなくてもいいよ、ベッドに横になってもいいし、座禅は垂直に生きてたけど、垂直ってそんな地球の中心が宇宙の中心と思ってることおこがましくないでしょ、皆さんは。だから宇宙は全部上だぜ。だから寝転がってもいいし、自分の頭の方が上だと思うような感じで座れば、別に直立してなくてもいいから。で座って寝転がってもいい、そばでもいい。ただし自分の鼻の頭が宇宙の中心。これだって自分にとっては自分の中心決まってんじゃん。だから鼻かっこいい。いや私はおでこですよ、味がちゃうです。チャンス、私は村だからですって。なんか自分の宇宙の中心が私の尾てい骨ですって。なんかいいのか悪いのか分かんないけど、それは任せます。いや喉元ですとか、ここですとか、好きな場所でいいから、ね。まあ鼻の頭ぐらいはですよ、なくてもね。まあおでこでもいいよ。とにかく自分の顔あたりがやりやすいと思うから、どっか一点を中心にして。そしてこのネットワークをイメージしてほしいよね。これそしてそれを移動させるってことよ。うち一つだけでいいです。これ一つだけでいい。どれか一つ選んで移動させる。もちろん一日で全部やろうとしてる人は今言ってること全部一日でやってもいいけど、普通は次の日ぐらいに違うのを選んでまた移動させる。あげんでも下げんでもいいよね。それやってほしい。そして何日間か経ったら、これは年も20からとか20日か経ったらでもいいし、でも1日3個できますって時はもうちょっと1週間ぐらいやってもいいし、全部一度好きなところに動かす練習をしたらば、今度はこれを全部を一気に動かしてほしいのね。ぐるぐる回すだけじゃ足りないよ。それは同じ関係でしたら、これはこっち、これはこっち、これはこっちって20のものを好きな勝手なところにイメージの中で勝手に動かしてほしいってことね。それをちゃんと瞑想しながらやれてる人、瞑想しながらリラックスしながらやれてる人ってことね。目が回ってくかもしれません。何の問題もありません。どんどん目回って。それで目回ったからって別に何の回もないから。利点は何が利点かっていうと、二つのことが分かるわけね。一つは当たり前だけど、分かるってどういうことか、皆さんの無意識がすごくよく分かるってことね。一つはこの優先順位を変えられますってことがよく分かるわけ。そうでしょ。もう一つは当たり前だけど、これって俺がやってんじゃんってことが分かるってことね。これだってここの対象は宇宙だぜ。皆さんは宇宙を自由自在に変えられちゃったってこと。そうでしょ。それを無意識が徹底的に分かるってことね。そしてこれができて、できることによって次に何をするかっていうと、このネットワークをこの先、もしくはこの外、これ立体的なところでもいいんだけど、この空間、三次元的な球だと思えば、この球のできるだけ離れたところから、離れれば離れることいいよね。 できるだけお父さんよりお父さんお父さんお父さんね、離れたところから見てほしいよね、このネットワーク、イメージの中で。そのリアリティを出してやるのそれが瞑想っていうんだけど、リアリティを持って回し、十字座に回して形を変えるようになったとよ。もちろんこのネットワーク全部しっかり作り上げてからがいいんだけど、そうしてからこの場所を徹底的に見てほしいわけ。で、普段でもこれが回せるようになると実は外から見てるのね。そうしたらリアリティもないから。ただし、実際にちゃんと24、30、列挙したのを十字座に動かせるようになったらば、特にやってほしいのは、外側からこれを見る、このネットワーク。この内を外から見るわけ。それが感じ座ね。自由自在に見えてるわけ。なんで自由自在かっていうと、これって実は自我の定義でしょ。お父さんの方がセブンイレブンのミートソースより重要と思ってるのは自我なのよ。そうでしょ、悟った人は自我がないのよ。重線関数がないからね。でしょ、自我の定義をなくしてるわけじゃないでしょ。変えてるわけでしょ。自我はずっとあるわけだけど。でも、勝手に好きに動かせるってことは自由自在に動かせるわけでしょ。でしょ、だからこれをイメージするという瞑想は自在の瞑想なのね。さらに外側から見る。自分のありかを見るってことね。これも自在の瞑想ね。感自在というのは自由自在に自分のあるところを見るってことね。これを、昔の伝統的な用語では主観っていうのね。主観ね。止めてみる。簡単に言うと心の動きを止めてみる。もしくは煩悩を止めてみる。動かしてんじゃん。あ、その通り。動かしていいのよ。ただし、勝手に動かされるんではなく、自分が動かすっていうのは、これ制御するって言うんでしょ。だから、東洋の伝統の言葉だよね。で、止めるというのは、一箇所に止まるという意味じゃないのね。制御するっていうことなのね。一箇所に止まり得ませんっていうのが、東洋的発想ね。無常の発想ね。わかる？だから、固定することが重要じゃないのね。最初から固定は不可能ですよっていうのは、最初に我々が確信したことでしょ。アプリオレ性がないわけだから。だから止めるって言ったら固定することのように思っちゃうのね。そうじゃなく、制御するっていうことね。有名な和歌詩家なんかでは、こういう名詞、こういう直接これやるとは言ってないけど、こういうようなことが書いてあるんだけど、両足のを、縄で縛って、それを先に杭がついてて、杭を地面にガーンって打ったようなイメージをしなさいみたいなことが書いてあるんだね。その杭を打つっていうのは、足に杭を打てじゃないのね。痛いし。そうでしょ。つま先に杭で地面につけろじゃないのね。足をちゃんと縄みたいに縛っといて、杭を地面につけても縄は自由自在に動くのよ。そうでしょ。でもそこから飛んでないようにっていいんでしょ。そうでしょ。ちゃんと地に足つけてやりなさい。でも自由自在に歩いていいのね。別に縄の長さはいくら長くしたっていいわけだ。そうでしょ。制御するっていうことでしょ。一箇所にくっつけっていうことじゃないのね。そうでしょ。勝手に飛んでるなってことね。だから自分がその世界をコントロールする。それを止めると言ってるんだ。そして見る。これしかね。その基本は感自在ね。自由自在に見るね。だから自分のありかを自由自在に見る。これはどうやるかっていう。これは別に今確かにこのやり方書いてないよ。でも今風の、友達式のやり方ね。やり方を説明したんだけど、この空間実はこれは昔の用語で言うと縁起の世界っていうわけだ。縁起のところね。このネットワークでいいよ。自分にとって重要なものイコール宇宙につのものだよね。それを順番を入れか、一日一つぐらい動かしていったりと、ね。そして最後に全部を自由自在に動かす。今日はこっちにしよう。これこっちにしよう、ね。それをやったイメージしてる、その立体的なダイナミックな空間ってイメージ空間できるでしょ。それやってると IQ 上がりますよ。触れない世界の臨場感を維持して、その操作する能力を IQ っていうのね。だからこれやってると IQ 上がっちゃいますよ。別に上がってもいいでしょ。別に分かんないけど IQ 上がったわけでしょ。そしてそれを操作して IQ が上がっている状態の中で、それを外側から見る視点を作りますよっていうことね。それが感知剤ということね。ということで、これが、ブレない。ということは、ブレないって言っても意味合いが違うってのは最初言ったでしょ。ダイナミックに無常に動いてんだね。でも、それを自由自在に制御して、外側から見ることができるから、ブレてないように見えるわけでしょ。地球はぐるぐる回ってるし、太陽系はぐるぐる回ってるし、でもブレてないように見えるのは、その関係を自由自在に自分が制御できてるからでしょ。そうでしょ。実際は、地球だって、周りの前ちょっと違うとこ動いてんだぜ。そうでしょ。自転だってそのままだって、いろいろなことが起きてんだぜ。地軸は傾いてるし。そうでしょ。太陽系の軌道だって深淵じゃないことはみんなしてるわけで。でしょ。でもそれがちゃんと整合的な関係を持って維持されてるわけでしょ。その整合的な関係を自分で自由自在に作りますっていうことね。じゃあ最初のトレーニングここまで。